聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書のイザヤ書25章4節から10節をお読みします。イザヤ書25章4節から10節、旧約聖書の1098ページの上の段になります。まことにあなたは弱い者の砦、苦難に遭う貧しい者の砦、豪雨を逃れる酒どころ、暑さを避ける影となられる。暴虐な者の勢いは壁を叩く豪雨、乾ききった地の暑さのようだ。あなたは雲の影が暑さを和らげるように、異邦人の騒ぎを鎮め、暴虐な者たちの歌声を低くされる。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第14章15節から24節を読みます。新約聖書の137ページの上の段です。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を二頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別な人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。祈祷を捧げます。神様、私たちに近づき、私たちを動かし、私たちを支えるあなたの姿を、あなたの働きを、あなたの心を、私たちは十分に捉えきっておりません。私たちはしばしば、自分の考えや自分の経験だけで、あなたを理解しようとします。そしてあなたを見出すことができずに、感じることができないと失望します。私たちはどうにかしてそうした自分の狭さを克服したいと願っています。そうしてあなたの愛に出会いたいと強く願っています。父、子、聖霊の一人の神、人知を遥かに超えている神様、どうか私たちを捉えてください。あなたがなされるように、私たちも苦しむ人たちに手を差し伸べることができますように、あなたからいただく愛によって、その痛みを共に担うことができますように。教会に連なるお一人お一人を覚えてください。特に病に伏せっておられる方々、高齢で外出のままならない方々、そのような兄弟姉妹を年頃に顧みてください。感謝と祈りを、父子聖霊の名によって御前に祈ります。アーメン。大宴会への招きと題しまして、おすすめをいたします。今日のテキストは盛大な宴会の例え話です。そもそもこの例えは、同じ章の一節に出てまいりますように、このイエス様が食事のためにファリサイ派の議員の家に入られたというところから始まっています。で、その場所でイエス様は多くの人に教訓を示されるのですが、その教訓に対して、来客の中の一人が、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと応じたことから、今日のテキストは始まります。つまり、そのような発言にイエス様は例え話をもって応じられたということです。で、来客の言葉にあるように、神の国での食事、あるいは神の国への招きと言ってもよいと思いますが、そうしたことがテーマになっています。なぜ神の国での食事が幸いなのか、その理由をイエス様は例えで語られたわけです。で、その例え話の材料はすでに旧約聖書に何箇所もあります。おそらくイエス様はその旧約聖書にある食事に関わるさまざまな話の筋書きを例え話の材料として利用されたのかもしれません。例えば、今日読みました旧約聖書の イザヤ書の中には神が祝宴を催すという一文がありました。そういう例えがすでに旧約聖書にあるわけです。そうして宴会というような会食の場がどういう意味を持っていたかをイエス様はよく考えられていたと思われます。私たちが宴会を開くには何かの目的があります。結婚とか誕生祝いとか親しい交わりとか何でもいいのですけれども、共に食事をすることによってお互いがより近づき交わりが深まる、そういうことを私たちは念頭に置いているわけです。で、神の国の食事という発想ならば、そこに集った人たちがいわば一緒にこの命の糧をいただくと考えたらよいのではないでしょうか。つまり神の国の食事に集った一人一人が神様から等しく養われている、そういう事実を共有するわけです。で、特に今日のテキストもそうなのですが、イエス様は普段ご自分が批判されている対象であるこのファリサイ派の人たちとも会食をされるのです。で、そういう事実はこの社会階層の異なる弟子たちにとってはとりわけ強烈な印象だったろうと思います。で、そういうところがイエス様のすごいところで、イエス様の前では人間たちがですね、自分たちで作った階層であるとか組織であるとか、そういうものがほとんどこの無意味化されてしまうんです。弟子たち、主税人、罪人、ファリサイ派、あるいは律法学者、そういう諸々のいろんな人たちが、言うなれば、このイエス様を中心にして、一緒の食事をさせられてしまっている。そういうふうにも捉えることができると思います。一緒に食事をするという出来事が、社会に成立しているさまざまな人間のシステムをその根本からひっくり返す働きをするというのがイエス様の食事だと思います。さて、今日のテキストの例え話ですけれども、ある人が盛大な宴会を催しました。で、そもそも神の国での食事ということなのですから、この盛大な宴会を催すこのある人というのは、その神様というふうに考えられます。で、とにかくその宴会に大勢の人が招かれました。で、宴会の時刻になりますと、ある人は召使いに招待客を呼びに行かせます。ところが、この招待されていた人たちが次々にそれを断ったというのです。その断りの理由が18節からこの20節にかけて書いてあります。その断りの理由は決して無理にこじつけた理由ではなくて、いわば常識的な範囲の理由だと思います。なるほど、そういうことなら仕方がないかと思わせるような理由です。あえて言えば、その招待を断った人たちはその理由から推測するに、それなりの裕福な生活をしていた人たちであったろうと思われます。彼らは畑や牛を所有していたわけですし、ちゃんと結婚をして妻をめとることができた そういう階層の人たちです。彼らはそれなりの所有物を手にしていた人たちです。畑も牛も、あるいはその新妻も、この象徴的な表現ですけれども、招待を断った彼らにとっては、そうした所有物の方が招待に応じるよりは大切であったわけです。で、これは神様の招きに対して人間がどういう態度を取るかという問題提起であろうと思います。私たちにとって、お金にしろ何にしろ自分が何かを所有することは実は大きな問題性をはらんでいるんですよという、そういうことをイエス様は私たちにおっしゃりたいのではないかと思うんです。で、世間を見渡しますと、大抵の人は脇目も振らずに一生懸命お金を貯める努力をいたします。貯めるにはちゃんと目的があります。老後に備えたいとか、家を建てたいとか、さまざま理由があります。で、その蓄える努力が少しでも報われていく、つまりお金が貯まっていくと、私たちは手放しで喜ぶわけです。しかし喜んでいるときに、私たちは何かを所有すること、そのことがはらんでいる重大な問題にほとんど気づかないんですね。神の国の真理をつかむために、実は私たちが自らの所有というものをどう理解しているかが大きく関わってきます。イエス様の生き方を振り返ってみてください。イエス様は一切の所有を放棄されています。弟子たちはその宣教活動の中で気を使ってですね、明日の夕飯は何にしようかとか、その食料を調達する努力をしたりするんですが、イエス様はそういうことにさえも全く振り回されておられません。で、そのようなことを語っている代表的な例が、例えばその5000人の人たちに給食をするというあの話です。で、それはイエス様だけではなくて、他の宗教においても多くの人々に真理を示してきた偉い人たちは、皆所有というものから解放されているという共通点があることに気づきます。お釈迦様とか、良寛さんとか、その代表だろうと思います。で、私たちのキリスト教の歴史の中にも、アシジのフランシスのような人物がおります。で、彼らに共通しているのは、所有から解放されていただけではなくて、例えば、ローマのカトリック教会とか、総統宗とか、そういう宗教教団といったようなこの組織の縛りからも解放されていたということです。私は、もう20年ほど前に NHK の正月の特番で、良寛を歩くという番組があったんです。この正月に5日間連続で放映されまして、それを見てから良寛さんに随分惹かれるようになりまして、良寛さんに関する書物をかなり読んできました。水上努さんという作家がその案内役で、良寛さんの 研究する道筋を示してくださったんですね。で、良寛という人は20代の初めに得度をいたしまして、お寺に入ります。そして30代の前半まで厳しい生活を、修行の生活をですね、この禅宗の林間道場でもある岡山の円通寺というお寺で送っています。この地方のその大きなお寺です。何十人もお弟子さんたちがそこに共同生活をして修行するような、そういうお寺です。そのお寺の一番下っ端として良寛さんはお師匠さんについてそのお寺に入りました。そこで10年以上の厳しい毎日の生活を送ったわけです。で、彼はそのお寺を出ますと放浪の生活を始めます。つまり僧侶として骨食の生活をするわけです。托鉢というのをご存知だろうと思いますが、小さな鉢を持って家を回って汽車を漕います。そういう生活を始めました。で、最終的には40歳ちょっと前に故郷の越後へ帰るのですけれども、そこでも骨食生活は最後まで続くんですね。円通寺という曹洞宗の林下道場でこのお師匠さんから印鑑まで受けている、そういう人がとうとうこの曹洞宗の寺には戻らなかったんです。で、それは曹洞宗という宗教教団に対する最も強烈な問題提起であったろうと思います。で、もっともそんな乞食坊主のことはほっとけと言って、その大事なことに気づいた人は当時はほとんどいなかったんだろうと思います。アシジのフランシスの場合も共通なことがあります。フランシスも良寛と同様、托鉢の生活を始めました。一切の自分の所有を彼はその生活のスタートで放棄をいたします。彼は裕福な、絹商人の息子ですから、親の財産をそのまま継承すれば豊かな生活が送れたのですけれども、彼はそれを全部放棄いたします。で、そういう生き方を始めたときに一番衝撃を受けたのは、おそらくきらびやかな大伽藍で飾っていたローマ教会だろうと思うのです。そのことに気づいたキリスト教の僧侶が何人かいたようですけれども、明確にその歴史は出てまいりません。私はその現代でもさまざまな宗教教団がたくさんありますけれども、特にこの次から次へとこの新興宗教と呼ばれるものが生まれてまいります。で、その時にその一つの教団の価値判断をする基準の一つは、その教団の教祖なり開祖なりの生き様です。例えば天理教の中山美希さんという開祖はとても立派な方です。二十数年前に日本キリスト教団のブラック解放全国会議という集まりが奈良県の天理市で開かれました。で、その時私は九州教会から委員としてその会に参加したのですけれども、日本キリスト教団のその全国会議にですね、天理教が高知大教会という、10階ぐらいの大きなビルですけれども、そのビルの一部をすべて無料で提供してくださったんです。で、おまけに
宿泊を引き受けてくださって、その食事までも振る舞ってくださいました。で、その食事がですね、その天理教の文教会で普段取られている食事と全く同じものだというふうにお聞きしました。もう本当に素食です。朝はですね、麦飯と味噌汁とそれから香のものがちょっと添えてあるだけです。で、そういうお食事を私たちに用意してくださったんです。で、それは見方によってはそのフルコースのフランス料理を食べるよりももっと素晴らしい料理だったろうと思います。で、私はその会の後、町の本屋さんで中山美希さんの自伝を購入しました。天理教の町っていうのはもう天理市はほとんど天理教の町ですから、町の本屋さんも天理教のものをたくさん売ってるんですけどもね。で、そこで中山美希さんの自伝を買いまして、帰りの電車の中で読みふけりました。で、その自伝は弟子が書いたものですけれども、いわゆる中山美希さんが神がかりというものを体験する以前から立派な生き方をされていた方だということが分かりました。で、彼女はその神がかりしていわゆる教祖と呼ばれるようになる前からですね、所有ということから解放されているんです。彼女は庄屋さんの生まれで、その近くの村の庄屋さんにまた嫁ぐわけですけれども、庄屋さんですからお金持ちなんですね。ちゃんと米蔵があって、そこにはたくさんのお米が蓄えられていた。で、貧しい村人がいるときに彼女はその自分の家のお米をですね、みんな分け与えちゃうんです。全部空っぽになるまで全部あげちゃうんです。そういう生き方をすでにされていた方です。つまりそういうような人たち、良寛さんなんかも含めてですね、このイエス様の生き方にどこか共通して連なるような人が日本にもいるのだということをその時に改めて感じました。で、イエス様が示された神の国の宴会というのは、そうした人間の所有欲ということに関わっています。私たちはよほど注意して自らの所有の現実を吟味する必要があるのではないでしょうか。宴会という一見華やかなそういう場所を引用しながら、イエス様は人間にとって一番厳しい難しい問いを私たちに突きつけておられるんです。あなた方は自らの所有の問題をどう解決するんですか。その問題を真剣に受け止めないと神の国の宴席には決して出られませんよ。そんなふうにおっしゃっているような気がするのです。いや、全くそんな問いは感じないと言われればそれまでです。また別な言い方をすると、人間の本当の豊かさというのは物やお金によって作られるのではなくて、神様が用意してくださる宴会に連なること、神様の安息に連なること、それによって与えられるということをこの例え話は語っているようにも思います。神様の安息、神様の宴会の具体的な一つの例、場というものが礼拝だと思います。この礼拝の場から私たちの一週間が始まります。で、私たちは 一生懸命働くときにですね、働くために休みがあるんだと考えています。あんまり働きすぎると体が参ってしまう、たまには休まなければと思うわけです。でもイエス様のお話によるとそれは逆なんですね。休むために、神様の安息に預かるために私たちは働くのです。そうしてこの例え話では、結論的に第二の招きということが付け加えられます。それは21節以下がそうなんですけれども、そこで招かれているのは貧しい人であり体の不自由な人たちです。で、22節には通りや小道にいる人たちのことが出てきます。おそらくこの人たちは当時罪人と呼ばれた人たちとか、蔑まれていた人たちのことだろうと思います。あるいはユダヤ人以外の異邦人のことかもしれません。社会で差別や軽蔑の対象とされていた人たちです。そういう人たちにイエス様の招きがあまねく及ぶのだとここでは言っているわけで、世の中の選びの基準とは逆転しているということに私たちは気づきます。ですから神の国の宴会は招かれる大きな恵みと厳しさが同時に語られていると言えるのではないでしょうか。これを受け止めるのは私たち自身です。礼拝に出席すること、あるいは聖餐に預かることをこの神の国の宴会への招きということからもう一度捉え直すことも可能だと思います。何もせずに自動的に神様の宴会に出ることはできないけれども、私たちの前にはいつでもその招待状があるのだということも事実だと思います。この招待状を今日はイエス様の例え話を通して少し緊張を持って受け止めたいと願うものです。お祈りを捧げます。神様、あなたのお招きをただ聞くだけではなく、聞いて行う人、あなたの招きに誠実に応答するものとしてください。イザヤ書にありますように、毎週の礼拝を通して私たちに賛美と喜びの衣をお与えください。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の517番神の民よを歌います。賛美歌517番。
正義の主イエスと共に 神の民よ、聖霊を受けて、キリストの道を喜び